たくさんの人が集う元気で明るい大阪、千客万来都市大阪を目指しまして、さまざまな事業に取り組んで元気に頑張ってる皆さんをご紹介しようというコーナーでございます。
はい、大阪商工会議所では水文化会を設置運営し、水ビジネスのアジア展開を支援しています。そこで今日はその支援に協力されているコンサルタント会社の方にお越しいただきました。
はい、ご紹介しましょう。日本テピア株式会社代表取締役社長劉平義さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこちらの会社ですね、日本テピア株式会社、どのような事業をされているんでしょうか。
は
い、
そうですね、弊社はもう12年前にこう大阪で、起業した会社なんですが、
はい、
今はもう大阪にはまあ本店機能を持たせて、あと東京に本社、うん、東京、はい、で北京、上海に支社、あとはもうベトナム、タイ、シンガポール、インドなどのアジアの国にも建築企業とパートナーを組んで、はい、で日本企業の海外進出のサポートを万全の体制でこうやっております。
日本企業の海外進出のサポートということですか。
まあ、簡単に言えば本当にコンサルティングビジネス経営とかビジネスのコンサルティング会社なんですね。
なるほど。ただ、ということはこちらまあ水分科会ということで、まあ、水を別に作ってるわけじゃないですよね。そういうコンサルティングということ、
は
い、
そうですね、
中でいろんなところと紹介したりとか、はい、そういうことをされる会社というふうに理解すれば、
そうですね、例えばまあ市場調査は当然必要ですし、市場調査とか現地化にこういわゆる日本企業現地にいた時にいろんな事業を展開するけど、いろんなそういう、まあ、当然問題もあるし、
はい、
それのサポートですね、現地化支援ということで、あとは都市コンサルティング、まあ、いわゆる都市判断な必要な情報も提供したりとか、そういうのをアドバイスしたりとか、そういう都市コンサルティング、あとは
投資、
ね、M&A ですね、いわゆる企業買収とか、
はい、
あるいは資本提携とか、
はい、
そういうのをアドバイザーにですね、あと相手国にいろいろ事業を展開するとやっぱり産官学のネットワーク構築は大事ですから、
ね、
それの構築のサポートもさせていただいたりとか、
はあ、もう当
然、はい、それをもう当然経済技術交流のそういういろんな、まあ、イベントなども含めてね、それを促進事業も行っています。
そういうということはですよ、まあ、日本と中国行ったり来たりしてあると思いますけども、
はい、
向こう行ったら相当な顔ですな、これは。
いやー、まあ、顔でかい
し、ね、これはもう、もう言うたら相当ネットワークがなかったら、ね、例えば言うたら日本のまあこの大阪の企業がですよ、
はい、
あ、水ビジネスというか、まあ、こういう水をいっぺん売ってみたいという時にこちら相談に行くと、ほんならこんな会社がありますよということを紹介していくという
のは、そうです、それはもう自信持ってはい、本当にアドバイスできると思います、はい、
もう顔も大きいけど顔も広い、
顔も素晴らしいですね
ってこの大将さんが支援された水文化会って今ご紹介あったんですけど、はい、どうどういうことでございます、具体的には。
まあ、ご承知等にね、まあ、大阪関西エリアではこう本当に素晴らしい技術を、水関連技術で、
はいはい、
まあ、水処理とか、
うん、
膜技術とかいろいろこういう技術を持っている企業はたくさん集まっていますね、
はい、
大阪には。だからそういう企業、これらの企業の海外進出を支援するために大小が大阪近畿経済産業局と共同で水文化会を立ち上げました。これは大阪にこの関西アジア環境省エネビジネス交流推進フォーラムがありまして、その中に設置された組織なんです、
水文化会というのは。
水文化会
というのは、ただ僕はあんまり存じ上げなかったんですけど、
はい、
そのやっぱり大阪っていうのはその水をきれいにする技術みたいなのは優れてるんですか。きれいにするというか、
もうそうですね、まあ、昔は、ね、大阪、特に私85年に日本に参りました、当時は大阪の水が臭いとかそういう話があったのでしょ。
多分もちろん30年ぐらい前ですね。いや、僕が来た時にはもう全然水は、大阪の水はあかん言ってたんですけど、
それで頑張って綺麗だったんですよね。
それ当時、うん、もういろんなみんな本当に水道関係者たちがよく頑張ってね、高度化処理というね、そういう、
はい、
技術を導入したい、まあ、大阪の水ももう美味しく飲めるようになってましたね。当時はやっぱり琵琶湖から淀川の水をね、取ったから大阪の水は臭いとかね、
そうなりましたけどね。
そう
やと、ただ僕らプッと考えると中国っていう国は非常に広いですでしょ、
はい、
そうするとたくさんの河川もあると思う、
はい、
川や湖やと、
はいはい、
ところはやっぱりそれでもやっぱり水がやっぱりこう、はい、ね、日本の水を売り込みに行くってことはそんだけ需要があるということですか。
そうですね、まあ、中国に行かれた方は多分ご存知かと思いますが、もう中国の河川というやつ、特に大河川と日本の河川とのイメージは全然違いますね。もうほとんど連中洪水のように汚れていますね。
確かに汚れてますね、
はい、
も
う色
も茶色いというかね、
そうですね、
はい、黄土色というのか、そんな感じ。
そうですね、
はい、
だからもう当然そのまま飲めないんですね。ただそういう小さい河川でも 綺麗に見えるけどやっぱりあのいろいろ汚染されてるからそのまま当然飲めないです。やっぱり処理しないといけない。それ処理するにはやっぱり結構いろんな技術が必要なんです。
技術がいりますな。
はい、まあ、それと中国特にあの広大な土地だと北の方は基本的に水が足りないんですね。
へ
あの降水量が少ないんですよ。
雨が少ない。
年間もうあの数百ミリとかしかないところもあるし、逆に浄水量が逆に降水量より大きいところもあるんですよ。ただ降った雨はすぐ蒸発してしまうんです
よ。あ、なるほど。
だから基本的に水足りないんですよ。だから足りないところはそしたら一回にこう水循環をするとか。
あ、なるほどね。使った水をきれいに使うと。
きれいにしてね。だからその辺は当然結構あの、まあ、そういう率が大きいですね。水処理とかに。
ただもう中国という、まあ、今のところ言うと国を挙げてそういうのに取り組んで選ばれる
という。そうですね。もう中国では本当にある意味では国の経済成長に水をいかに確保するか、水資源をどういうふうに確保するか、これがもう最大の課題なんですよ。もう石油と全く同じ、まあ、いわゆるエネルギーと水、これは中国の発展の2つの大きな課題なんです。
いや、それ聞いてみないとわからんもんで知らなかったですね。
日本はね、私生まれて、まあ、日本で生まれて50年ぐらいですけど、はい、まあ、杉戸が日にやったら水出てくるのは当たり前のように思ってますねんけど、はいはい、中国ではそういうことないところもたくさんあるということですか。
まあ、中国での常識は少なくとも今まではね、
うん、
あの水道水はその飲んだらいけないという。
あ、それがね、そういう意味ではもうビジネスはものすごくチャンスありますね、これは。
そうですね、
はい、少し水がいっぱいあるんですか、日本ね。
特に中国はまだね、どんどん発展していくし。
そうですね、
まだあの生活レベルがあるのは当然水で人に当たる使用量がまたどんどん増えますから。
お、はい、やっぱあの大阪の水っていうのは海外からどんな風に評価を受けてるんですか。
もうあの私の、まあ、まあ、ある意味では友人とか中国から来ると日本のような、僕はの家に例えばたまに遊びに来る、そしたらそのまま水道水を出したら、え、これ飲めるんですか。
びっくりするわけですか。
いや、もう安心して飲んでください。これはもう本当にそのまま飲んでいいですから、飲んだらみんな美味しいと言ってるんですよ。
はい、安心で美味しいということですよね。
はい、
これはもう世界に誇れる技術です
な。だからそれは日本に来てそのまま水道水飲むのは、これはまずみんなびっくりしてしまうんです。
へ
ー、まあ、日本の良さがそれで一発で分かるんですからね。
あ、なるほど。
意外とそういう我々当たり前のことがね、よその国に行ったらね、まだまだというところたくさんございましょうし、あのやっぱり技術がそれだけあのこれ優れてるっていうことですよね。
はい、そうですね。
ただ将来この水ビジネスっていうのはやっぱまだまだこう伸びていくという。
そうですね。もうそれはもう確実に。
確実に。
はい。
確実に。具体的にあのそちらの方にですね、こんな相談があったというのは放送で言える範囲でありますですかね。
もういろいろもう相談がありますね。もうまずあの全くやっぱ中国に出ていたことなかった企業だと当然不安で、
そし
たらあの中国需要はどうなってますかとか、海外であの会社を設立したいですけどどうしたらいいかとか、それを代行できませんかとかね、そういう話もあるし、それとあのもっと自分のモデル技術ね、これ本当に相手国に行って本当にあの戦えるかというか売れるかどうかね。そういったら当然まあいろいろ、まあ多分中国においても地域によってもいろんなやっぱり外国の欧米企業も入ってますから、
あ、そうですね、
そういうところと本当に戦えるかどうかね、まあ、あのパフォーマンスの品質もとかいろんな意味はやっぱあの要素を調べないといけないですね。そういう調査とか、あるとはあるいはそういったら実際やっぱり単独で行ったらちょっと怖いから、あるいはちょっと力不足だから、うん、そしたらどういう企業と組んでいくか、あるいは地元でどういう企業と組むかとか、そういう相談がいっぱいありますね。
うん、あ、そう考えるとやっぱり水というのは本当にあの先ほどちょっとね、あの打ち合わせでおっしゃってましたけど、20世紀は石油やと、
はい、
21世紀は水がもう一つのね、大きな柱になっていって国と国が争うというような。
そうですね、もう実際そういう事例も、まあ、事例というかそういう事件がいっぱい起こっています、ね、中国国内でも国間じゃなくて地域間もそういうの水の争いがもう昔からありました。
そうですよね、
はい、昔中国で有名な話、黄河の両側にこう黄河の水をあの奪い合うためにこうみんな喧嘩も集中してます。村同士が喧嘩したりとか、
なるほど、ね、
もう鉄砲相手のところを打ち込んだりとか、そういうこともありました
よね。それは言うたら先ほどおっしゃった上流と下流では全部水が変わってきますもんね。同じ水といえどもね、
はい、
湧き水は美しいけど、あんなみんなが使ってるうちに下の方行けば
汚れて、うん、そうですね、もう水が量があの少なくなるし、それと汚れて流れてくるんですから、
はい、
下流の方はとうとう上流の方はもっとあの水を流してくださいと、きれいに流してくださいと、はあ、要求されるんですね。
リュウさん、あのご存知かどうか知りませんけどね、あのリバーって言いますね、川のこと、
はい、
これの英語でね、これの語源は、はい、これからライバルということができたんじゃないかと言われてますね。
おいよくこれえこれは初ご発明なんですか。
初めこれ
言われるんですか。
はい、
いや私初耳なんです
よ。覚えてください本当に。
恥ずかしいですよ。水を
いや
いや今度
使いますライバルの語源はリバーじゃないかと。
ライバル、
うん、川の水を争うことでこう
なるほど。
お前と俺はライバルやっていうのは戦うのはもともとは川の水を争ったって言われてるんですよ。
そしたら我々の水の関係者はやっぱり争わないようにのは仕事なんです
ね。そういうこと
そういうこと
です。
その通りです。
仲良く水を分け合う。そしてみんなもう
買うという本当の2番2番でいい
です。そうそうそうそういうことですよね、はい、まあ面白いです、まあ、そういうことはもうまだまだこのビジネスは伸びる可能性あるし、はい、そんな技術持っておられる方はこちらの方に行かれたら何かチャンスが見出されるかも分かりませんね、は
いはい、そうですね。もうぜひ困ってたら一言声かけてください
。時間がやってまいりました。じゃあ最後にいつもねこのコーナーお好きな言葉をお聞きしますんですが、リョウさんのお好きな言葉
は。そうですね、はい、私が好きで、まあ、いわゆる座右の銘にしてる言葉は中庸という言葉なんですよ。
中庸論語孟子大学中庸論語孟子の中庸ですね。
論語の中に孔子の教えとして中庸は徳の至れものなりというような言い方なんですね。言葉がありますね。何事にも極端に走らずに理性的にバランスよく調和の取れた思考と行動ができることがこう、まあ、人徳としては最高のものであると説いています。
なるほど、
うん、だからそういう意味では、まあ、私はやっぱ特に我々が今生きているこの複雑化した現代社会においてはこの中庸の精神が非常に大切ではないかとつくつく感じています。
素晴らしい。やはり中国の孔子の言葉が出てきましたから、
ね、また別の時に、はい、講義してもらいます。
よろしくお願いします。
それほど本日はですね、日本テイピア株式会社代表取締役社長劉平義さんでした。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。